今日はヤコブの手紙5章をお開きいただきたいと思います。13節から18節までを学んでまいります。あなたの病が癒される、これは非常に人々の関心を引きました。というのは多くの人々が病に苦しみ、そして病からの解放を求めているからです。そのためにそういったことを目的としたさまざまな集会が持たれるようになりました。日本のキリスト教新聞を見ても、またインターネットを見ても、そういった集会がたくさん挙げられています。でそういう皆さんが頼りにするところ、その中の一つが今から我々が見ていこうとする御言葉であります。ヤコブはこの聖書の箇所を通して、どんな病でもここに記されていることを行えば本当に癒されるのか、そういったことを我々は神様の言葉を通して見ていきたいと思うわけです。非常に難しい箇所でもあります。いろんな説が、考えがある場所でもあります。で、今私たちはこの13節から18節を見ていくわけですけれども、いいです皆さん、何か一つだけのことをしっかり覚えていただくとしたらね、次のことを覚えててください。祈りには力があるということです。イエス、祈りに力があるんだということをヤコブは我々に教えようとしているんです、ね、どんなふうにその力って働いていくのか、そのことを彼は私たちに教えてくれるんですけども、まず彼は13節でこう言うんです。これは多くの人たち、我々にとってものすごく朗報です。というのは、彼は問題、さまざまな悩みに実は祈りは勝利を与えてくれるんだって。いいです。我々が経験するさまざまな問題とか悩みとか苦しみとか、そういうものに実は祈りが答えを、勝利をくれるんだって言うんです。それがヤコブはこの13節のところで言わんとすることなんです。見事を見てみます。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか、その人は賛美しなさい。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますかってこう言います。苦難を経験している人です。苦難を受けている人です。そういった中で一生懸命耐えようとしている人です。苦しみとか悩みとか苦悩っていうものを抱えて、その中で一生懸命耐えようとしている人。実はここで使われている言葉っていうのを、パウロはテモテ第二の手紙で使ってます。でそこを見たときに、パウロは読者たちに対して励ましを与えようとするんです。こんなふうに書いてます。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてくださいって。私と苦しみを共にしてくれって。私も苦しんでる、信仰のゆえに。あなたも同じように苦しんでほしいんだ。つまりあなたも同じように主の前に正しく歩んでほしいんだってパウロは言うわけです。テモテ第2の手紙の2章の3節のところで、この2章の9節のところを見ると、私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれていません。パウロ自身が経験していたさまざまな苦しみというものをうかがい知ることができるわけです。同じテモテ第2の手紙の4章の5節のところでは、真理から、しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさいって。どんな場合にも慎み、困難に耐えなさいって言うんです。彼も困難を経験してた。そして彼が、テモテに読者たちに言うことっていうのは、あなたたちも困難に耐えなさいって。だって困難はつきものなんです。問題はつきものなんです。悩みはつきものなんです。パウロは肉体的な苦しみを経験してただけじゃありません。精神的な苦しみも経験してました。 そういう迫害にあっている兄弟姉妹のことを考えると彼の心はぐっと痛くなってきた。責められたんです。彼らのことが心配になったんです。ですからパウロ自身のその生き様の証を聞いてみると、彼は肉体的にも精神的にも辛い経験をしていたことを我々伺い知ることができるんです。そこでヤコブは言うんです。あなたたちの中に苦しんでいる人がいるか。でもこれまでに我々が見てきたように、この読者たちはいろんな不当な扱いを受けたわけでしょ。クリスチャンであるからいろんなその迫害というもの、困難というものを彼らは経験してきたわけじゃない、経験してきたわけじゃないですか。人々は彼らに対して敵意を持ったんです。悪意を持ったんです。そうして彼らは接したんです。それはもう我々が見てきたことです。そこでヤコブは言うわけです。そういう苦しみをあなたたちは今経験している。でそういう苦しみの中で、あなたたちの中できっと今も助けてほしいって叫んでいる人がいるかもしれない。でもしあなたがそういう人だったら、大切なことを私は今からあなたに教えるって言うんです。何を教えようとするのか。そういった悩みに、そういう苦しみに、そういう問題に助けてほしいという、そういう心の解決を、勝利をどうしたら得ることができるのか、今からそれを話そうって言うんです。彼はこう言ったんです。その人は今から一生懸命こういったことをして、ああいったことをして、教会に行って聖書を全部読み終わって、伝道してとは言わなかったでしょ。ヤコブが言ったことっていうのは、その人は祈りなさいって言ったの。祈りなさいって。思い出してみてください。皆さん、私たちの信仰というのがぐらつき始めたときに、我々の信仰生活の中で悩みが増えてきたときに、我々が一番我々の生活から除外するものは何かというと、神様との時間です。神様との交わりを持たずに何とか一生懸命解決しようとする。神様との時間によって解決や満足を得ようとしないで、我々は神以外のところに何か気晴らしを求めようとする。パーッと旅行に行ってみたら気分が晴れるわとか、こういうスポーツをしてみたらとか、あれをしてみたらって、それは一時的なものであって、そこに解決がないことを我々知ってます。ヤコブは教えてくれたんです。苦しんでる人がいますかって、助けを求めている人がいますかって、辛くて我慢ができないと叫んでいる人がいますかって、だったらあなたにいい方法があるって、こうしたらそれに勝利できるって、それは祈ることだと言ったんです。しかもこの祈りなさいっていうのは現在形です。継続して、これからも続けて祈り続けていきなさい。神様の助けを、神様の慰めを求め続けていきなさい。そうすればいいです。そうすれば神様が喜びを与えてくださるって言うんです。だから続けに、喜んでる人がいますかって、ね、なんでこんなものが並んでるんでしょう。苦しんでる人と喜んでる人って、それはね、皆さんね、苦しみの中にいるときに、問題を見ないで神様を見上げて、神様の前に祈り始めるときに、神様がその人の心の中に喜びを返してくださるんです。何もヤコブは祈ったらすぐに即座にその迫害とか問題から解放されるなんて言っていないんです。でも我々それ知ってます。そういったことはすぐに起こらないこと。しかし神様が約束されたのは、その問題の真っ只中にいながらあなたは喜んで生きていくことができるって、そういうふうに教えてるんです。使徒の働きの中の27章にこうあります。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じていますって、パウロがこんなふうに励ますんです。使徒の働きの27章の25節のところ、私に告げられた通りになると私は固く信じているんだって、神によって信じているって言うんです。こういう信仰をパウロは持ってたんです。神様がおっしゃったら絶対そうなるって。だから皆さん喜べるんですよ、ね、問題で悩むのはどうすることもできないという現実に直面したときです。 そして一生懸命自分の中、自分でそれを解決しようともがけばもがくほど深みにはまっていってしまうんです。ヤコブが言うようにどうしたらいいのかって。神様を見上げなさいって。神様に全部持っていきなさいって。そうすると神様はあなたの心に喜びをもたらしてくれるって。覚えてます？あのヨナの話。ヨナがいつ神の前にへり下って神を見上げたでしょう。彼は魚の中にいたんです。絶望の中にいたんです。魚に飲み込まれる前にではないんです。魚に飲み込まれた後彼は何をしたのか。神様を見上げて神様に感謝をされるんです。私たちに必要なことはこのヤコブがちゃんと教えてくれてます。もうどんな問題を抱えている、どんな絶望の中にいようと、私たちは神の前で祈ることができるんです。そして祈るときに神様が働いてくださり、神様が解決してくれるんです。我々の問題はいいです、皆さん。神様の前にへり下って出ていこうとしないんです。どうです皆さん、本当にあなたのさまざまな問題の中で神様の前に祈ってます？神様は問題が解決しなくてもいい。だってこの問題はあなたがご存知だから。目的を持ってあなたが与えてくださってるから。だからどうぞ神様、私がこの問題の中であなたを疑うようなことがないように、あなたを信頼して歩めるように助けてください。私の心から喜びがなくなってます。私の心の中には不安がいっぱいです。主よ、どうぞ約束されたように私の心が喜びで満たされるように助けてくださいって。そんな祈り神様お聞きにならないと思います？聞いてくださるんです。そしてそのことを我々にこの御言葉を通して彼は繰り返し教えてくれるんです。喜んでる人、そうして神様に重荷を下げた後、私たちに神様が喜びをくださる。その人に対してこう言うんです。賛美しなさいって。助けや慰めが与えられたことを感謝するんですけれども、実際にそれが与えられてなくても我々はそのことを信じることができる。違います皆さん、ね、親子において例えば子供が親を信頼してたら、その親が言ったことを子供は信じますでしょ。お父さんこれをあげるよって約束したら、すぐその時に与えられなくても子供は待ちます。ほんまにくれるかいなと思っても、お父さん約束したから絶対くれるって。少なくとも私たちは、私たちの父なる神様が真実なお方であるがゆえに、約束されたものは絶対に与えてくださるという、そういうお方であるがゆえに我々は信頼を置くことができるはずです、ね、心がもしかしたらひょっとするとと思うことがあったとしても、我々は確信を持てるんです。いや、私の父なる神は真実なお方であり、嘘をつくことのないお方であり、必ず言われたことを私たちに与えてくださる、それを信じようって。で、そうすると我々は今その瞬間に求めているものが与えられていなくても、我々はその神様を褒めたたえることができるんです。見てください、信仰者を見てください。信仰のある人々、問題がないから神様を称えることは誰でもできます。しかし本当の信仰者は問題の中にあって神様を称えています。問題が解決していなくても感謝を捧げています。それは神が全ての主権者であり、全てを支配していらっしゃる方であり、そして神は最善をなすと約束された。もうそれで十分だ。そのような信仰を持っているからです。いいです皆さん。神様に全く信頼を置くときに、我々はどのような中にあっても、涙流すことがあったとしても、心は痛くて苦しくてたまんなくても、神を見上げて神様を称えることができる。その時に神が働いてくださるんです。我々が知っているように、あのピリピの町にあってパウロは投獄されていました。鞭で打たれて体からは血が出てたでしょう。痛みがあったでしょう。苦痛があったでしょう。 侮辱されてたでしょう。しかしその中にあって牢の中に入れられ足かせをはめられていたそのパウロ、そしてシラス、彼らはその晩その牢の中で何をしてたんでしょう。神様、もうなんでこんな目に私は遭うんですかって、なんでこんな苦しい目ばっかり私が遭うんですか、もうちょっとマシなことがないんですかと神に対して愚痴を言ってたかというと、決してそうではなくて、彼らはその中にあって、覚えてるでしょ、何をしてたのか。その中にあって彼らは神に、思い出してみてください、神に祈りつつ賛美の歌を歌ってたんです。今ヤコブが私たちに教えてくれているように、その問題の中にあって彼らがしたことは、神に祈りつつ、そして神様を見上げて神を讃えたんです。でその結果どうなりました。彼を用いて、彼らを用いて神の御業がなされ、そしてその監視たちがイエス様を信じているんです。その家族が、我々クリスチャンってこう考えなきゃいけない。だってこれは事実だから。それはどんな状況も、いいです、どんな状況も神が我々を使って、我々を用いて神の栄光を表す機会である。だから我々クリスチャンはどんな状況にあっても、神様はこの状況を通してどのようにあなたが働かれ、あなたが真実な神であり、あなたこそが人類の希望であるということを明かしされるんですか。私はそれを期待します。それを信じます。だからどうぞ私を助けてください。そうして神様は多くの信仰者たちを用いていかれたんです。ですからまず我々はこの13節のところで、さまざまな困難とか苦しみとか問題とかっていうものにどうしたら勝利できるのかってパウロが教えてくれた、ヤコブが教えてくれた。それは我々は祈り、そして我々は神様を賛美することである。二つ目に彼はこの14節15節のところで、今度病に勝利する力があるんだと、祈りには病に勝利する力があるんだということを教えるんです。で、そしてこの箇所こそまさに我々は真剣に見ていかなければならない聖書の箇所です。こう書いてます。あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗ってもらいなさい、塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。こんなふうに続いていくわけですね。こうしてこの御言葉を読むと、病気で、肉体的な病気で苦しんでいる人がいたら、その人は教会の長老たち、つまり牧師たちを招いて、主の御名によってオリーブ油を塗ってもらって祈ってもらったりって。そしたら治るからって。で、こんな風に取れるわけでしょ？ですよね。で、そういう風に御言葉が教えているのではないかということで、たくさんの人は最初にお話したように、癒しの集会というものを行おうとするんです。果たしてそれがこのヤコブが言わんとしたことなんでしょうか。まずこの病気の人と記されている言葉がどういう意味なのかです。この言葉のもともとの意味というのは、弱くなるとか力がないというような、そういった意味を持った言葉です。で、確かに新約聖書の中を見たら18回この言葉は、この動詞は肉体的な弱さ、病気を指す言葉として使われています。ですから、病気の人っていうのはその通りです。肉体的な病。というふうに我々は見て取ることもできるんです。そういったところが、新約聖書の中に18回出てくるんです。じゃあ、この病気っていうのは、この実際的なその病、肉体的な病を指しているんだという、そういう結論がここから引き出せるのかというと、実はこの言葉は新約聖書の中で14回、あらゆる種類の弱さとか、つまり精神的とか道徳的とか霊的な弱さを表す言葉としても使われているんです。だからややこしいんです。一つだけだったらいいんですけれども、肉体的な弱さだけじゃないんです。こういった精神的な、そして霊的な弱さを表す言葉としても使われているんです。例えばコリント第2の手紙の11章の29節のところでパウロがこう言うんです。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか、ね、出てきましたでしょ。 誰かが弱くて、私が弱くないということがあるでしょうか。こういうふうに訳してるんです。これは肉体的な病気の話をしていないということは明らかです。いろんな迫害を経験して、彼の心が傷んでいたという様子を表しているんです。ですからその後こう言うんです。誰かがつまずいて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。ですからどっちかというと肉体的なことよりも精神的な部分を指しています。また同じようにコリント第2の手紙の12章の10節のところ、コリント第2の12章の10節のところでは、ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。こうして見た時に、キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。私が弱い時に私は強い。これは肉体的な話をしているのかというと、それだけじゃない。精神的な、信仰的な部分を指しているということは見て取れます。ですから、どちらを指しているのかって。どちらも指しているんでしょう、これきっと。確かにヤコブはずっとこの御言葉を我々学んできたときに、どちらかというといろんな迫害を受けて心が苦しんでいる人々、そういう人々に対して励ましを与えてきた。実際その後を見ていきますと、この聖書の箇所を見ていきますと、精神的なことだけじゃなくて確かに肉体的にも苦しんでいる、弱さを覚えている人たちが存在するわけです。ですから様々な困難とか問題とか苦しみによって精神的に信仰的にこう落ち込んでしまいそうな人、また肉体的な弱さを持って苦しんでいる人々、そのどちらをも指しているように思えるわけです。どうしたらいいんでしょう。じゃあ肉体的な弱さを覚えている人、肉体的に病にかかっている人、また精神的に信仰的にダウンしてしまっている人、解決策がここで語られています。それぞれ一人一人は何をしたらいいのか、ここに記しますでしょ。どうしたらいいか。その人は教会の長老たちを招きなさい。これがその人たちのできることです、ね、皆さんの中で弱さを覚えているときにどうしたらいいのかって。我々がすぐにしてしまうことは、神様を知らない人々のところに行って助けを求めたりする、また神様のことを第一にしていないクリスチャンと称する人々のところに行って解決を求めたりする。そういうところには解決はないんです。どうしたらいいかというと、教会の長老たちを、牧師たちを招けているんです。なぜそれが必要なのか、それをヤコブは私たちに教えてくれます。さて今度その長老たち、招かれた長老たち、牧師たちの務めは一体何かというと、こんなふうに書いてますね。主の御名によってオリーブ油を塗りなさいって。主の御名によってオリーブ油を塗りなさいって。長老たちや牧師たちが何をしなきゃいけないかっていうと、そこに行った時にまず彼らがしなきゃいけないことっていうのは、主の御名によってっていうんです。彼らがすべきことっていうのは、まずその苦しんでいる人々の目を主の方に向けるということです。だってこの働きというものは私が勝手にするんじゃなくて、主の権威によってやってるんだって。そのことを明らかにすることによって、その苦しんでいる人々の目をその問題から主に向けるように。だってそうでしょう。さっきから見てるように、本当の問題の解決というのは神様のうちにあるんです。神様のうちにだけあるんです。だから我々が他の方向を向いてるんだから、神様の方にしっかり目を向けるように、そのように励ますことが必要なんです。体の自由の効かなかった水野源蔵さんという人が、死を御言葉をくださいっていうその詩の中でこんな詩を書いてらっしゃる。死を御言葉をください。今日の御言葉をください。その御言葉によって試練にも忍ばさせてください。彼が 経験した試練というのは私たちが経験したことのないものです。言葉が話せなかったし、動けなかったしって、そんな全く自由のない人々が見たときに、この人に生きてる価値などあるのかと、そんなふうに思った人もいるでしょう。 100% 人の世話にならなきゃいけなかった。でも幼い頃は飛んだり跳ねたりできたんです。その彼が歌ったその詩の中に、その御言葉によって試練にも忍ばさせてください、どうしたらそのようないろんな試練に耐えていくことができるのかってちゃんと彼は分かってたんです。神様のお言葉によっ ってそこに立とうとしたんです。我々に必要なことっていうのは、しっかり主を見上げて、主を信じて信頼して歩み続けていくことです。我々の問題というのはそこから目を離すからです。こう言います。長老たちに対して、主の御名によってオリーブ油を塗りなさいって、それを塗ってから今度祈れっていうわけですけども、祈りの前にオリーブ油を塗りなさいって、この言葉は新約聖書の中でマルコの6章の13節のところに出てきます。そこには悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒したというふうに記されています。悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。新約解釈の権威のロバートソンというその先生はこんなことを言います。このヤコブの5章の14節の御言葉とマルコの6章の13節にあるこの塗るっていうのは儀式的な意味であるとは言い切れないって。というのはそういうふうに信じる人がたくさんいるんです、ね、こういうところから塗油というそういう儀式をカトリック教徒は行います。死に対する備えです。病のところにあるものとか死のところにある人に油を塗るというような儀式です、ね、でもそんなことは聖書によって教えられてはいないんです。今我々そのことを詳しく見ていきますけれども、しかしここで言われているこのオリーブ油を塗るというのは、ね、死に対する備えをするためじゃなかったんです。目的があったんです。実はこのオリーブ油を塗るというのは薬的な役割を果たしたということを我々は知ってます。覚えていらっしゃいますよ。サマリア人が旅の途中、そこで傷を負って倒れている人を見つけるわけです。サマリア人どうしました？彼に近寄って、その傷に泥を塗ったわけじゃないんです。オリーブ油を塗るんです。そして包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやったって。実はこのオリーブ油っていうこの油の成分は、オレイン酸グリセリドというものが含まれているんです。で、これは薬用であるとか、食用であるとか、化粧用であるとか、そういったものに用いられたんです。今、我々の落花生って食べるじゃないですか。その素脂肪の含有率は 40% から 50% で、その主成分は同じなんです。オレイン酸グリセリドなんです。でこの落花生から絞った油は食用のほかに軟膏とか注射薬の溶剤とか石鹸の原料になるんです。湿疹とかかぶれとかそういったまた回復期にできるかさぶたにも落花生油を塗ると治りが早くなるというふうに言われている。ですからそういうふうな薬的な働きというものがあったわけです。ユダヤ人たちが今でも重んじるタルムードの教えの中にも幼児の病気予防法としてこんなのが記されています。赤ん坊の適切な手当は温かいお湯に入浴させて油をこすってやることである。ですからそういうふうに彼らはこういうオリーブ油を使ったんです。 ですからこのオリーブ油を塗ってもらう、塗るという行為、これは一般的に行われたものです。これによって名誉を授けるであるとか、元気を回復するであるとか、気分の精神であるとか、手入れをするとかっていう、まあ、そういう目的を持って人々は油を注いだんです。ですからこの14節のところでヤコブが言いたかったことは何かっていうと、人々を神様の方にしっかりと向けるように、それだけじゃなくてその油を使って彼らを元気づけ、そして彼らを励ましなさいって、このオリーブ油っていうこの特別な油が何か癒しをもたらすんじゃないんです。それをなすことによってその人に励ましを与え、主があなたのことを覚えてらっしゃるんだということをしっかりと思い起こさせることで励まそうとするわけです。先ほどのその水野源三さん、彼はこんな歌も書いてます。その愛ゆえにっていう詩なんですけど、その中にこうあるんです。失望する心よ、主なるイエス様に愛されていることを思い出せよ、その愛ゆえに希望を抱けよってこう言います。よく分かってらっしゃった。彼のお書きになったその詩っていうのを見ると自分たちの信仰が恥ずかしくなります。どうして彼はこんなに真理を正しく理解してらっしゃったのかと思います。しかし今我々が見たように、失望する心に対してどうしたらいいのかって、自分が愛されていることをしっかり思い出せって、その時にその心に希望が湧いてくるんだって、ね、私たちが沈んでしまう時、往々にして我々は見るべきところを見ないで、見ないでいいところを見てしまっていることがあります。しっかりと見るべきところを見るようにアドバイスを与えなさいって、牧師たちよと、長老たちよって、そのようにしてその群れのみんなを励ましてあげなさいって。わかりますでしょ。だから長老を呼ぶ理由が、大切なことはしっかりと神様の方を見なきゃいけない、そしてそのアドバイスを一番与えることのできる人、御言葉をよく知っている人、神様を知っている人、そういった霊的な人物が励ましを与えなさいって。だから教会の皆さんって、牧師のところ行きなさいって、励ましをもらいなさいって。15節のところに、信仰による祈りは病む人を回復させます。これも実は難解なところです。こういう祈りをしたら、信仰による祈りっていうのはどんな病気でも治るんだろう、そんなふうに解釈する人もたくさんいるわけです。しかしこの信仰による祈りってこう記されているところ、これは特別な祈りの話をしてます。特別な祈りって言って皆さん驚かないでください。どういうことかっていうと、信仰が動機づけた祈りです。信仰によって動機づけられたものです。そういう祈りだって言うんです。だからね、神様この病気から癒されたいです、この苦しみから解放されたいです、ただ私たちが自分の欲しいものをお願いする、どんなものをお願いしても神様は間違いなく聞いてくださるんだっていう話をしてるんじゃないんです。信仰が動機づけをして、信仰がもたらした祈りというか、どういうことをヤコブは言わんとしたのかって、それは自分の思い通りになりますようにというものではなくて、神様の御心通りになりますという、その祈りの話です、ね、祈りは聞かれるんです。絶対に絶対に祈りは聞かれるんですけども、その祈りというのは神の御心に沿った祈りは聞かれるんです。この違い分かりますでしょ。我々が期待するのは神の御心に沿っているかどうかよりも、自分の願っていることが叶えられることを求める。 そう自分の願っていることが御心であることを願うんです。だって自分の欲しいものは一番欲しいものであり、ベストだと思うからです。神様はそんな約束を与えたんじゃないんです。でも我々悲しいのは、その欲しいものを手に入れるために一生懸命いろんなことをしようとするんです。神様のためになんか一生懸命働けば、きっと神様はご褒美として、この願いを叶えてくれるんじゃないかなと思うんです。だから一生懸命奉仕をしたり、熱心に御言葉を読んだり、朝早く起きて祈ったり、何かすることによって自分の欲しいものを手に入れるなんていうのは本当に祈りじゃないんです。それはもう救われる前からやってきたことです。ご利益宗教です。その根底にあるのは、私は自分の欲しいものを手に入れたい、くださいって言ってるんです。信仰による祈りっていうのは、自分の欲しいものがたくさんあるし、病から解放されたいし、こういう苦しみから解放されたい、そういう願いがたくさんあるけども、主よどうぞ、あなたの御心のままになしてくださいって言うんです。なぜかわかります？なんでそんなふうに祈れるか。だって普通苦しみの中にあるときには、神様何とかしてくださいよって思いの方が強いじゃないですか。でも御心のままになりますようにってこう祈れるのは、その人が神様を知ってるからです。神様のなさることは完全であることを知ってるからです。問題の中にあっても、神は変わっておられない。神が約束されたことは必ず成就する。だから私は信頼しよう。その信頼に値する神だって言うんです。だから神の御心を求めようとするんです。それが最善だから。私にとって、あなたにとって。ヨハネはヨハネ第一の手紙の5章でこう言います。14節、15節で、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私の確信です。聞いてくださいました？何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださる。それが私たちの確信だというんです。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。そして多くの人は、じゃあ私はこうやって一生懸命祈ってるから、もう叶えられたと信じたらいいんですねって。よく考えなきゃいけないのは、もしそれが神の御心を求めているならばです。です。どっちかというとその部分は我々聞きたくないんです。ちょっと無視しておきたいんです。もう、ね、祈ったら神は聞いてくださる。もうそう信じ込んでたらいいんだって。聖書はそう言ってない。御心を求めたら御心は必ずなります。私たちの求めることが神の御心であれば、我々はこう確信できるんです。私はこういう願いがあります。でも主よどうぞあなたの最善がなされる、あなたの御心がなされるように、そして私が喜んでそれを受け入れることができるように。この祈りは聞かれます。御心がなされます。それを求めるならば、そしてそういう祈りを我々が捧げるときに何が起こってくるのか、ね、勝利が与えられることが書いてます。いくつかのことがありますので3つ出てきますので順番に見てみましょう。まず最初に出てくるのはヤムシトを回復させますって言うんです。ヤムシトを回復させるって、また先ほど見たようにこのヤムシトっていうのは弱いとか疲れてる人って、ヘブル書の12章とこの15節、2箇所にしか出てこない言葉がここで使われているんです。で、ヘブル書の12章の3節で何て言われているか、あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。疲れ果ててしまわないため。出てきましたでしょ、この言葉が。これがやむ人なんです、ここで訳されている。確かにこの言葉っていうのは一番多く使われているのは救いという意味です。しかしヤコブはここで肉体的だけでなくて霊的にも精神的にも弱ったものを神様は助けてくださるんだって。どうしたら、まず牧師を呼びなさいって。牧師はそこでしっかり神様の方を見上げるように励まし、そして御心がなさるように祈りなさいって、一緒に御心を求めなさい。そしたらその祈りは必ず聞かれるというんです。 そしてその人は肉体的でなく霊的にも精神的にも神様によって大きな励ましをいただくといいます。二つ目に立たせてくださって、主はその人を立たせてくださいまして、霊的な弱さから立ち上がることができる。霊的に沈んでいるものは神様がそこから立ち上がらせてくださるし、神様が御心としてその病を治そうとされたら、その人は病から立ち上がってくるというんです。勘違いしないでください。神はどんなことでもおできになります。死の中から人を蘇らせることもできます。それが神です。ですからどんな病でも神様を癒すことができます。ただ問題はそれが御心であるかどうかです。ここで彼が言うことっていうのは、そのように正しく主を見上げ、主の御心を求めるならば、神様がその人を立たせてくれる、励ましてくださる。詩編の著者はこう言います。詩編の34の19で、正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。詩編の34編の19節です。3つ目に、もしまたもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されますと書いています。ある病気というのは、病というのは、罪が原因で起こることがあるということです。みんながそうじゃありません。しかし、ある病気は、その人の罪が原因で起こることもあります。だから、ここでヤコブは、そのように主を見上げるときに、何をするか。その人、主を見上げたときに、自分の罪を主の前に告白するわけです。そしてその罪というものを神様許してくださる。ちょうどヨハネの第一の手紙の一章の9節でヨハネが言うように、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての中から私たちを清めてくれるって。そのように我々が神を見上げるときに、そして神の前に自らの罪を悔い改めるならば、神様はその罪を許してくださる。そういったことが起こることを教えるわけです。で、もう一つ、祈りっていうのはいろんな勝利を与えるんだって。困難に対しての勝利もくれるし、病に対するものも勝利も与えてくれるし、3つ目に彼が言うこと、16節には人間関係においての勝利も与えられるって言うんです。16節に、ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力がありますって。罪をお互いに告白しなさい、許し合いなさいというんです。そして同時に互いのために取り合いし合いなさい、取りなし合っていくようにって。現在形で記された命令です。そのようにし続けていきなさいというんです。そうすると何があるかって、癒されるためだって。さっきから見てきているように、霊的にもそして肉体的にも、この癒されるためだと記されている言葉も新約聖書でいくつか出てくるんですが、ペテロ第一の手紙の2章の24節のところでは、ペテロ第一の2章の24では霊的回復を比喩的に語っています。つまり救いの話です、ね、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのだ。この癒されたというのは病気からの癒しではないということは明らかでしょ。ですからこういう癒されるという言葉を見ても、どちらもこの言葉は表すわけです。ですからこの文脈を見るときに、肉体的な癒しというのも御心なら神様与えてください。しかし同時にこういった精神的な霊的な部分に関しても神様は助けを与えてくださるといいます。私たちにとって必要なことは何かというとね、皆さんね、本当に教会が一つになっていこうとしたときに、残念ながら私たちがこう耳によくしたりすることっていうのは、 やっぱり人間関係の問題です、ね、なかなか人を許せない、下の人の何かしたことっていうのがずっとつまずきになってるって。で、一番大きな問題は何か分かります？それは話し合わないことです。ずっと心の中でそれを持ってるんです。だからいつまで経っても解決しない。それを持ち続けることによって罪悪感がどんどん出てきます。だってそういう思いを持ってはならないと頭で分かってるんですけども、現実はなかなかそれから解放できない。一番いい方法は兄弟よ、姉妹よ、出会って実はねと、そうして我々みんな罪人なんですから、罪を犯したときはそれをお互いに告白し合って許し合っていることです。そしてお互いがそのように励まし合う意味で祈り合っていることです、ね、そうすることによって我々がそういう罪悪感から解放されていきます。要するに祈りというのは大きな力がある。こういう人間の関係においても大きな勝利を私たちに与えてくれるって。最後にこの16節から18節まで見たときに、そこを4番目として義人の祈りというふうにしたんですけれども、勝利の祈りです。祈りってのはものすごい力があるということを彼はもう一度ここで教えます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。その後癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。そして再び降る祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせましたって。このような力が祈りにはあるんだということをヤコブは告げるわけです。ある人はこの義人の祈りっていうのは、教会歴の長い人、教会の中心的な人、まあ、そんなふうにすぐ見てしまうんですけれども、この義人というのはもちろん罪許された人ですけれども、ここでは神様の御言葉を実行している人たちのことです。なぜそうかと言いますと、今まで我々はヤコブの手紙を見て、そのことを彼は繰り返し教えてきましたでしょ。御言葉をただ聞くだけのものではあってはならない。御言葉を実行しなさいって、ね。そのことを繰り返してきたわけですよ。聞くだけの人と御言葉を実践する人、これをいつも対比してたわけです。彼が我々に勧めてくれたことも、この読者たちと同じです。御言葉を実践しなさいって。問題があろうとなかろうと神様の御心を行いたい、御心に沿って歩み続けようとしようとしている人々、そういう人々に対してますますそのように歩んでいきなさいって。で、そのような人々の話です。これだって成長を遂げた人っていうのはもう我々が見てきたように試練を喜ぶ人です。その中にあって神様に信頼を置いて歩んでいる人たちです。ですからそういう人々の祈りっていうのはね、皆さんね、もう今我々が見てきたように、ね、働くと力があるっていうのは、この人たちの祈りっていうのはその人たちの生き様が明らかにするように、いつも神様の御心と御心がなるように求め続けて生きてるんです。さっき見てきたように、ね、御心がなるようにって牧師たちが進めていくようにって。で、義人たちっていうのはそのように生き、そのようにいつも祈ってる人たちです。だからその祈りというものにはいつも力があるんです。何度も繰り返しますけれども、神様の御心だけがなされるんです。そして霊的に成長した人々っていうのは、自分の考えとか自分の願いとか自分の夢とかではなくて、主の御心がなるように求めて生きていく人たちです。それをいつも求めてるんです。だからそういう人の祈りは聞かれていくんです。そういう人の祈りには力があるって言うんです。ですからどうぞ覚えてください。ね、どんなに熱心に祈ったって、あなたが神の御心じゃなくて自分の願いが成就することを求めてんだったら、それは叶いません。 そこにあるのは失望だけです。こんだけやったのに答えられなかった、ね、神様がおっしゃってるのはそんなことじゃない。神様、私はいろんな思いがあるけども、あなたの御心に従います。そして神様が働かれ、我々はそれに対して感謝するんです。そしてそのような人物がエリアだったんです。エリアのことを細かく今話す時間がありません。しかし彼はアハブ王様に対して雨が降らないって言ったわけです。で、実際その通り降らなかった、ね、そして雨が降るって言ったら降ったんです。ところがそれだけを見ると非常な信仰者に見えるんです。でもね、実際彼はどうかっていうと、アハブはエリアがしたことのしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺したこと、これはカルメル山で殺すんですけれども、その妻イザベルに話すんです。アハブ王様の妻イザベルはそれを聞いたときに、使者をエリアのところに使わせて言うんです。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。つまりイザベルが言ったことは、使者を使わせたこのエリアに行ったことは何かというと、明日のこの時間までにあなたは死んでるって脅されたんです。そうするとエリアはどうしたかというと、彼は恐れて立ち去ったんです、その場所。なんかこれを聞くとホッとするんです。我々と同じなんです。いろんな出来事があって恐れを抱いたんです。心が不安に駆られたことがあったんです。辛いことがあったんです。私たちと同じような一人の人物でした。しかし彼が神様によって褒められたところは何かっていうと、神様がこのようにアハブのところに行って命じなさいと言ったら彼はしたんです。3年間の間雨が降らないなんて、そんなの信じられるかと思ってたら用いられなかった。しかしこのエリアは3年6ヶ月の間、神様が言われたように雨が降らない、そのことを経験することができたんです。それは彼が神様のおっしゃったことを確信して従ったからです。だからヤコブも最後にまた教えてくれるんです。この一章のところで教えてくれたように、6節で、ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようだ。あなたが主の前に御心を求めて祈るならば信じなさいって、必ず御心はなされるんだという確信を持って祈りなさい。その祈りは大きな力となってあなたを励ますし、それを通して神様の素晴らしい御業がなされていくって、疑いを持ってではなくて信じて祈れって言うんです。今日私たちは非常に難しいところを一緒に見てきました。ごめんなさい、少し時間もオーバーしてしまいました。しかし大切なところです。どうしたら我々はさまざまな問題に勝利できるのか。いいですか、クリスチャン、あなたはさまざまな病に、問題に、困難に打ち勝つことができるんです。どこを見なきゃいけないか、そのことをしっかり覚えてください。クリスチャンである皆さん、希望を持って生きてください。この希望は失望に終わりません。だってこの希望は全能なる神様に基づいているからです。父なる神様、今日も私たちは大切なところをあなたが教えられました。いろんなことが確かにあります。しかし私たちはどのように歩めばあなたの祝福をいただけるのか、あなたは教えてくださいました。どうぞ一人一人を励ましてくださり、まずそれぞれの心の中に、主よ、このように私は生きていきたいと、その強い思いを与えてください。そしてその一人一人をあなたが祝してくださり、用いてくださるように、ここにいらっしゃるあなたを信じる魂がどんな時にもあなたの御心を求め、そして御心がなされるという強い確信を持って歩み続けるものとなりますように。そしてあなたの素晴らしい御業がなされ、あなたの御栄えが表される、そんな器として一人一人を、また一人一人が経験しているさまざまな困難や問題を、主をどうぞ祝して用いてくださるように、このことを願ってイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。